列王記の上10章4節から9節。シェバの女王はソロモンの知恵と彼の建てた宮殿を目の当たりにし、また食卓の料理、居並ぶ彼の家臣、丁重にもてなす給仕たちとその装い、検釈官、それに王が主の神殿で捧げる焼き尽くす捧げ物を見て、息も止まるような思いであった。女王は言った。私が国であなたのご事績とあなたのお知恵について聞いたことは本当のことでした。私はここに来て自分の目で見るまではこのことを信じていませんでした。しかし私に知らされていたことはその半分にも及ばず、お知恵と富は噂に聞いていたことをはるかに超えています。あなたの臣民は何と幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたのお知恵に接している家臣たちは何と幸せなことでしょう。あなたをイスラエルの王位につけることをお望みになったあなたの神、主は讃えられますように。主は常しえにイスラエルを愛し、あなたを王とし、公正と正義を行わせられるからです。新約聖書テモテへの手紙1:3-16節。私は間もなくあなたのところへ行きたいと思いながらこの手紙を書いています。行くのが遅れる場合、神の家でどのように生活すべきかを知ってもらいたいのです。神の家とは真理と柱であり、土台であり、生ける神の教会です。信心の秘められた真理は確かに偉大です。すなわちキリストは肉において現れ、霊において義とされ、天使たちに見られ、異邦人の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。
愛する兄弟の皆さん、今日も御言葉に養われ、霊と体と心を強くしましょう。あなたをイスラエルの王位につけることをお望みになったあなたの神、主は讃えられますように。シェバの女王はイスラエル王国を訪問し、宮殿の見事さと丁重なもてなしに驚き、またソロモン王の知恵に息も止まるほど感激しました。そしてソロモン王に語った言葉が先ほどの言葉でした。シェバの女王はイスラエルの神がソロモンに働いて国を豊かにし、人々の品格を高めたことを認め、神を賛美したのです。シェバ国というのは公領、その中でも特にオリエントの宮殿で珍重されておりました乳香、この乳香の産地として知られるアラビア半島の南西部、現在で言いますとイエメンあたりにあった国だとみなされています。イスラエルまでの距離は直線で約 2000km も離れております。そのような遠くの国にまで当時のイスラエルの繁栄の噂は聞こえていたのでしょう。あなたをイスラエルの王位につけることをお望みになったあなたの神、主は讃えられますようにとシェバの女王が語った。そのような繁栄がイスラエルにあったのであります。このソロモンの知恵とイスラエルの繁栄はどこから来たのでしょうか。このことに関して列王記上3章に次のように記されています。神はある夜ソロモンの夢枕に立ち、何事でも願うがよい、あなたに与えようと言われました。それに対してソロモンは、財産や全世界を治める、あるいは不老不死を願うのではなく、どうかあなたの民を正しく裁き、 善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心をお与えくださいと願いました。主はこの願いを喜び、ソロモンに次のように告げました。あなたは自分のために長寿を求めず、富を求めず、また敵の命も求めることなく、訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。見よ、私はあなたの言葉に従って、今あなたに知恵に満ちた賢明な心を与える。私はまたあなたの求めなかったもの、富と栄誉も与える。生涯にわたってあなたと肩を並べうる王は一人もいない。このような言葉です。ソロモンは知恵に満ちた賢明な心でイスラエルを治め、その結果として国は栄え、人々の品格が高まったのでした。ソロモンが選んだ道は主の道でありました。次に、テモテへの手紙第1に聞きたいと思います。これはパウロがローマの獄中からエフェソ教会の指導者となったテモテに宛てた手紙です。この手紙でパウロは、神の家でどのように生活すべきか、これを示し、テモテに、これらのことを兄弟姉妹に教えるならば、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります、と書き送っています。これは4章6節に記されております。パウロはこの手紙の大部分で神の家での生活を語っていますが、それは神の家が真理の柱であり土台である生ける神の教会だからです。教会は神によって柱あるいは土台としてこの世に建てられています。この土台の上で神の啓示、唯一の真理が語られます。今私たちはこの神の家で啓示を聞き、唯一の真理を耳にしているのであります。ここで人々は神と出会い、御言葉を聞いているのであります。パウロはこの手紙の中で祈りに関して教え、監督者や奉仕者の資格について語り、教会の人々に勧告しています。それはどのように生きるかという倫理規定と言ってよいでしょう。それらを私たちが義務として受け取るならば、キリスト者はなんと窮屈な人生を送ることになるでしょうか。しかしパウロが勧告するのは、キリスト者を立派な人の型にはめて束縛しようというものではありません。信心の秘められた真理に基づいて勧告しているのであります。私たちは自由な心によってその勧告を受け入れる、その自由を、まあ、私たちは持っているのでありますけれども、それを私たちが自ら引き受けるようにこの促されるわけであります。決められた真理とは、隠されていた真理が啓示によって私たちに示されたことを意味します。どのような啓示であるかということが16節に詩のような言葉で書かれています。そこをお読みいたします。キリストは肉において現れ、霊において義とされ、天使たちに見られ、異邦人の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。 このような啓示です。これは後の人たちがキリストを讃える歌、キリスト賛歌と呼ぶようになりました。私たちが信じ従っているお方、またいつも私たちと共にいてくださるお方、イエス様がどのようなお方かが詩、ポエムの形式で明かしされているのです。原文、ギリシャ語で書かれている原文は、今私が一行ずつ読みました、そのどの行においても受動態で表されています。日本語に訳すのに全てを受動態で記すのは難しいですので、この新共同訳に挙げられたような訳文になっておりますけれども、受動態で表されているということからですね、この詩では神がこれらのことを行ったということが示されているのであります。すなわち神はキリストを人間としてこの世に表されました。そのお方は人間でありながら霊によって正しいものとされました。その生き様、その言葉は霊によって私たちに真理を語るものであります。神は天使たちがそのお方を見て礼拝するようにされました。神はそのお方を異邦人に述べ伝えるようにされ、世界中で信じられるようにされました。そして神はそのお方を栄光のうちに天に上げられたのであります。このように告白し、主を称えています。この詩に称えられているキリストに習う者としてのキリスト者は、主の道を歩くことを自ら選んでいます。私たちは人生において主の道を歩むことを自らが選び取って、その人生を進んでいるのであります。一人一人の人生はもちろんその人にとっての唯一の人生です。しかしながら、その人生を生きていく中にあって、主イエス・キリストが示してくださった生き方を私たちは常にこの選び取っていくのであります。それはどういうことか。主は一番大切なこととして、次のような戒めを言われました。唯一の神を愛し、あなたの隣人をあなたのように愛しなさい。これこそが誠の戒めであります。そこからすべての細かい倫理規定が出てくるのであります。細かい倫理規定を一つ一つ守ることが神の御心にかなうことではない。結果としてはそれを守ることになるんですけれども、主なる神を愛し、隣人を自分を愛するように愛する、そのためにはまず自分を愛するということが前提になるわけですけれども、そのようにすること、そのようにしようと思うことから、私たちは当然のごとくどういうふうに振る舞えばよいかが分かってくるのであります。人に教えられてするということも大事なことです。パウロがそれを一つ一つ教えてくれていますけれども、その根本にあるもの、イエス・キリストが教えてくださったものを私たちが心に置く、このことによって私たちは主の道を歩んでいくことができるのであります。主がどのようなお方であるかを知ること、だからこそここにキリスト賛歌としてパウロは書いているのであります。このキリスト賛歌 に表されているイエス・キリストを信じるならば、主を愛することも、隣人を自分のごとく愛することも可能になるのであります。それは私にそういう力があるから、皆さんにそういう力があるからではありません。神様がそのようにしてくださるのです。私たちが主に従っていこうと、主を信じて生きていくならば、それは主の道でありますけれども、そのように私たちは振る舞わざるを得なくなるのであります。ところで、ここ2、3年の出来事を振り返りますと、自国第一主義の台頭、国民を弾圧するような国、まあそのテロリスト、あるいはそのクーデターといったものが起きたり、戦争などが起きています。日本でもつい最近、要人が銃撃され死亡するという事件が起きました。新聞やテレビは、銃規制が世界で一番厳しい国で、銃による殺傷事件が起きたことに対して、驚きの記事や報道がたくさんなされました。また、犯行の動機がある宗教団体に対する恨みからであったことが、社会に衝撃を与えました。このことによって、日本社会に宗教に対する不信感が増してきたようにも感じられます。そしてまた、一方では価値観が相対化されてきています。一つの例ですけれども、おそらく半世紀前ぐらいまでは、殺してはいけないという教えは、人々に何の疑問もなく受け入れられていました。これは絶対的価値観と言えます。他の価値観と比較して、これが優れているから、このことを受け入れるということではなく、殺してはならないということは、その価値観がすでにあって、それを私たちが受け入れるか受け入れないかの二者択一が迫られているということでありました。当然、キリスト者は実会の中にありますこの殺してはならないという言葉を知っております。そしてこの言葉を絶対の価値観として私たちは受け止めるのでありますけれども、世の中が複雑化して価値観が相対化してくると、殺してはならないということすら、個人のその判断の範疇になって、その価値観は正しいか正しくないかは私が決めるというような、まるで自分が神であるかのような立場に立ってしまう人たちが増えてきている。決めるのは私だと。私がいろいろと比較して、いや、これが一番いいからこれに従うんだというふうになってきているのではないかと。それは、この価値観の乱れということにつながってくるわけです。絶対的な価値観というこの考え方、これは実は由来ではいないのであります。私たちが人を愛するということについて、これは神が愛しなさいと言われていることに対して、私がそれに従うか従わないかだけの、この私のそこには選択が迫られる。そして私は主の道を歩むということで、人を愛する。嫌いな人でも愛する。これは動詞ですからね。動詞ということは、愛する努力をすることができるということなんです。嫌いな人でも愛しようとすることができる。嫌いな人と話をしようとすることもできる。 それは私たちが主イエス・キリストのあの贖いの尊さ、そして今キリスト傘下にあったようなキリストの本来の性質、神であるキリストが人として私たちの前に立ち、そして私たちの罪を贖ってくださった、その大きな恵みを感じれば、そしてそれに感謝すれば、私たちにできないことなどありません。私が変わればいいんです。そのような主の道を私たちが受け取るか拒絶するかの二者択一なのであります。神から啓示されることは、啓示されたことは揺るがず、人間がそれを受け入れるか受け入れないかが問題なのであります。ソロモンが受けた訴えを正しく聞き分ける知恵の道も、パウロが歩み手もてに勧告した道も、神の啓示に基づく絶対的なものです。私たちはその道を受け入れてその道を進むか、それを拒否して他の道を進むかの二者択一を迫られています。キリスト者はこの相対的な価値観というこの世の中の波に私たち自身が飲み込まれて、絶対的なもの、神から与えられた啓示をそのような相対的な価値観に貶めてしまってはならないのであります。神から与えられた啓示は絶対的に私たちの前にあります。それを受け入れるかどうかが私たちに問われているのであります。詩編第一編に歌われているように、主の道は幸いであると主が祝福されている道であります。このことについて少しこの優しい言葉といいますか、令和的な言葉をお話しいたしますと、幼い子供は自分のお母さんが世界一だと誇ります。これはその子が世界中の母親を見て、あ、やっぱりうちの母親が世界で一番だと言ってるわけではありません。その子にとって一番のお母さんはかけがえのない人であって、絶対の信頼を受ける人です。最近では幼児虐待が社会問題になっていますけれども、それは親に問題があることであって、子供は親をどんなことがあっても頼ります。それに対して神は私たちを決して見放さない、その約束は今も続いているのであります。子供が自分のお母さんを世界一だというのと同じように、キリスト者はパウロが示す主の道を、この道しかないと信じて歩んでいけばよいのであります。なぜならばイエス様が示してくださった愛に私たちは打たれ、その愛によって目覚めさせられたからであります。イエス様を知らなかった時には不平不満だらけだった人生が、イエス様を知って喜びの人生に変わりました。もちろん苦労は変わりません。しかし私たちが見ているこの世界は180度変わったのであります。神のいない世界、そのような地獄のような世界から神が共にいてくださる神の世界へと、私たちは見る目が変わったのであります。同じね、世界です。だけど見方を変えれば、私たちはこうやって神の国にいて神の御言葉を聞くことができる幸いを味わうのであります。味わって いるのであります。もちろんその喜びの体験というのは一人一人違っているわけですけれども、少なくともイエス様の言葉や行いに影響を受けて新しい生き方を始めたことに間違いはありません。ソロモンの生き方もパウロの生き方も主の道を歩く生き方でした。主の道は使命の道と言い換えても良いと思います。ソロモンは正しく聞き分ける知恵によって王としての使命を果たしました。そのことがイスラエルを繁栄に導き、人々の品格を高めました。パウロは福音を述べ伝えることによって伝道者としての使命を果たしました。そのことが多くのキリストの教会を生み、福音が世界に広まる基礎を築きました。私たちにも主の道があります。それは一人一人に与えられた使命の道と言ってもいいでしょう。あなたには私にはこの世界で果たすべき使命が与えられているのです。それはもしかしたら楽な道ではないかもしれない。しかし充実した道であり、その道を歩んでいくことは喜ばしいことなのであります。パウロは困難を困難とも思わず、喜びだと語りました。死ぬような目に遭いながらも、いや私はここにちゃんと生きていると、皆にそれを証ししました。私たちはパウロほどのことはできないかもしれない。しかし一人一人はただ生きているだけではなくて、この世界で果たすべき使命を果たすことができるのです。人生は死への一歩一歩歩むものだと考えれば、そこには何の喜びも希望もありません。しかし、今生きているのは何らかの使命を果たすためだと思って、主が言われたその主の道に従っていくならば、それは日々喜びの道と喜びの日と変わるのであります。主の道はキリスト者の歩む唯一の道です。先ほどの赤ちゃんがお母さんに頼る、あるいは子供がお母さんに頼るような意味での唯一の道であります。これは掲示されている道であります。このことを自覚することで、キリスト者は迷いから解き放たれます。世間からうさんくさい目で見られようとも、私たちは主を見上げて、それぞれに与えられている主の道を歩いていくことができるのです。前を向いて、主を見上げて、希望を持って、喜びを持って歩んでいくことができるのであります。主の道に至る門は狭く、道は細いのですが、キリスト者はその道を見出しました。それは使命の道であります。キリストが示された使命を私たちの使命と受け止めて、他者のために他者と共に歩むのであります。その時イエス様は私たちと共にいてくださいます。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださり感謝いたします。この御言葉を心に留めて、この一回りも 元気に日々を過ごしてまいります。いまだあなたのことを知らず、あなたの御言葉に触れることができず、苦しみの中にあり絶望の中にある人々にあなたの御言葉をどうぞ伝えてください。そのために私たちにできることがありますならば、どうぞそれを私たちにお示しください。私たちはあなたの御用のために用いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。